今日はですね、サイミンリャン監督がチェン・シャンチさんにいらっしゃっていただきまして、最初にですね、まず、チェン・シャンチさん、今回、ビザージュは あまり大きな役ではなくて、ワンシーンだけこうなんか出て、いらっしゃるんですが、今回その出られたこう経緯というか、どういうようなシーンで、どういうような趣旨でこう出られたのかというところをちょっとお話をお伺いしたいと思います。
我想就是能够参加蔡明亮电影，所有的演员每一个人都会义不容辞，一定要参加。那其实这一次很可惜，因为整个影片都是在巴黎拍啊。那我们许多其实很多演员也不见得有这个机会能够到巴黎参与这个制作。那我想在这个片子里面，就我对导演的很可能是很粗浅的一个了解啊，因为他谈到脸，然后我个人而言，这部电影是非常蔡明亮导演内心世界跟创作、跟情感、跟记忆、跟家人，啊，甚至跟他合作的伙伴关联非常密切的啊一个艺术的一个展现。他在展现这个东西，所有的如果真的，其实我觉得很多人觉得这个电影不是那么容易看，但是我也要讲的是，如果真的你能够看进去的时候，你会真的是进入到这个导演他内在创作世界里面的那个所有的元素和他的丰富。其实这部电影是最穿透蔡明亮导演他纯粹艺术性里面的一个创作的一个元素。
今回のですね、作品にはですね、これまでですね、蔡明亮作品に出た俳優がですね、ほとんども出ているわけなんですよね。でも撮影がですね、なんといってもその最初、これはパリですので、全てその今までの蔡明亮組の人たちは行けなかったわけなんです。しかしですね、今回その顔というビザージュのこの企画を聞いたときですね、私はそれはこの作品はですね、非常に蔡明亮監督ご自身のですね、内なるもの、心の中のもの、そして記憶であるとか、または家族のことであるとか、そしてこれまで一緒に仕事をしてきた人たちなど、全てのことがですね、もう豊富に盛り込まれた、どうしてもこの監督がお取りになりたい、全ての要素が盛り込まれた作品だというふうに思いました。それを感じたわけなんですよね。でもこれはですね、おそらく難しい作品になるかもしれないとは思ったけれども、蔡明亮監督のその内在する世界観をですね、この作品におそらくもうギュッとですね、詰まった作品になるだろうというふうに思いました。
所以简而言之，就是有这个机会在这个影片里面出现，我想就是这一些在过去蔡导演电影中曾经一起工作过的每一个演员的每一张脸啊，对导演来说都是在他创作里面一个过程中一些很重要的过程和因素啊一起促成的。所以也就是因为也因为这样，所以在台湾拍的这个部分，不止我啊，还有杨贵妹小姐，那个陆怡静小姐，陈昭荣先生，我们都会一起出现。就是这些脸，大大小小的脸，其实最后会凑在一起，其实是完成一张蔡明亮的脸。
ですからですね、この顔という、作品ですので、これまでですね、蔡明亮組としてですね、蔡明亮監督の作品に出た、俳優たちがですね、この映画の中の重要な要素となるわけなんですよね。そしてですね、この映画を作る重要な要素となって、蔡明亮監督作品そのものになっていくわけです。例えばこれまでですね、出た私、そしてヤン・クイメイさん、ルイ・ジンさん、そしてチェン・チャオロンさん、こういう人たちがですね、台湾で出演することによってですね、この出番はですね、ほんの少ししかみんななかったわけですけれども、みんなのその蔡明亮組の人たちの顔を集めてですね、蔡明亮の顔というふうになったわけです。
蔡导演回到台湾拍应该是在一两个礼拜内，对不对？整个那我的戏份的部分大概在三天内，就完成了。
あの時ですね、蔡明亮監督が台湾にお帰りになって、おそらく台湾には 1,2 週間ぐらいしかおられませんでした。そして私が出る、出番のシーンはですね、3日間の以内でですね、撮り終えました。
ありがとうございました。いろいろまあお聞きしたこともあるんですが、ちょっと今回の審査員をお願いしておりまして、ちょっとまあ次の映画を見ていただかなきゃいけないとか、いろいろな準備がありますので、名残惜しいんですが、ここで審査員さんにはどうもありがとうございました。はい、今本当にまあ、チェンシャーディさんに出演シーンについてのお話を伺いたかっただけなんですが、かなり、まあ、映画の、まあ、本質的なところにもこう触れるすごくいいお話だったと思いますけど、
对我觉得陈湘琪不愧是我的演员合作很久的演员非常了解我在做什么
さすがにですね、チェン・シャンチーは私とですね、長く、付き合っていただいて、映画に出てもらってるだけあってですね、非常に私のことをですね、よく分かってくれてると思います。
事实上我们我拍这个戏跟他们没有做什么沟通，就请他们来演两场戏，没有做任何沟通，他们演一演就知道我在干嘛。
みんなとはですね、私は特にですね、こういうふうな映画を撮るとか細かい話っていうのは打ち合わせなしにですね、連絡しただけで来てくれて、そして私がですね、どういうものをやりたいかっていうのをみんなもう分かってくれてるわけだったんです。
就像巴黎的那个部分有曾蒙路有娜塔莉拜有菲尼亚洞或者有一个这些法国演员，我在接触他们的时候我们的沟通也非常简单，好像怎么讲？遇到老朋友一样，我是这样子，因为对我来说，这些老演员是我很熟悉的，是我看电影的那个部分，很重要的一个怎么讲？我的观影经验，怎么讲？就是说我的观影经验跟我的创作电影的经验，是一个整体，是整体的。就像陈湘琪说的是我的世界的一个部分我的电影或者是我的电影世界的一个部分。
それはですね、パリでも同じことでした。パリでですね、いろんなまあ有名な方、ジャンヌ・モロー、ナタリー・バイ、パニア・アルダンに出てもらったわけですけれども、彼らともですね、もちろんですね、同じようにですね、やってこれました。特にですね、コミュニケーションが難しいとか、そういうことはですね、全然なかったわけなんですよね。まるで私のその古い馴染みのある友人のようにですね、映画を一緒に作ることができたわけなんです。それはやっぱりですね、映画に対する見方ですよね、態度、それがですね、彼らと私を結びつけるものがあったと思うんですよね。やはりそのクリエイティブな仕事というのはですね、まあ、自分の全てをかけてそれに向かっていくわけですから、それはもう彼らと私には共通点がありますし、彼らもその私が自分の世界観の全てをかけて映画を撮るのだということをよく分かってくれてたからだと思います。さっきシアンチーが言ったようにですね、映画は私の全てが盛り込まれているっていうふうに言っていいと思います。
我很开心 很高兴能够在罗浮宫的这个很重要的邀请里面可以充分的表达 我的世界观。
で今回ですね、ルーブル美術館からのお招きでですね、こういう私の世界観を存分に盛り込んだ作品を撮ることができたということはとても嬉しいことでした。い
や、可能观众会问说，蔡明亮的世界有什么有什么好看的，有什么值得被拍的其实我真的不知道。我想我自己在透过拍这个电影有一个很特别的感受如果不是因为电影的话，我不会。我不会怎么讲遇到这些人这些人可能是现实中的，可能在电影里面遇到的，或者在现实里面遇到的。我觉得他们对我来说总是有一定程度的影响而且是我认为生命中很美好的那个部分。
こういうふうにですね、自分の世界観をきちんと取れたということ、そういうふうなことを言いますとですね、ある人はですね、催眠療の世界ってそんなにいいものなのか、見る価値があるんだろうかっていうふうに聞く人もいますけれども、やはりその私にとってはですね、映画っていうのは非常に特別な思いを持って、見るべきものなんですよね。やはり映画を撮っていなかったらですね、こういう人たちと現実にですね、会うことはなかったでしょうし、映画っていうのは私にとってこの人生そのものであると言ってもいいと思います。
はい、ありがとうございました。それでは昨日の上映の時にですね、質問できなかった方もたくさんいらっしゃったと思いますので、監督に何か質問がある方はいらっしゃいましたら手を挙げていただいておりますが、どなたかいらっしゃいますか。
昨日の作品の中で家族というか、今回のテーマの中でお母様というテーマもあったと思うんですけども、昨日の映画の中で料理が2つ出てきまして、それは一体何だったのかと、あともしかしたらそれは何か思い出があるのかというのをちょっとお伺いしたいのと、今台湾とか中国の監督が対策を取っているんですけども、サイミリアン監督が一瞬でもいいんですけども、そういうのを取ってみようかなとか思った瞬間で、まあ別に取ってほしいと思ってるわけじゃないし、
没有。
それは考えたことないですね。
我很少想事情，特别少想。特别想很远的事情我很少，都是眼前，有人请我拍戏，我就想我应该拍什么，比较好，很少去拍那种 marketing 的东西，我对市场没有兴趣，我不是我不想赚钱，我真的没有办法去应付市场。
自分はですね、これまでそのマーケットのことっていうのを意識したこと、考えたことっていうのはないですね。やはりこの自分の目の前にあること、自分が何をなすべきかということは考えますけれども、あまりその遠くの市場マーケットにどういうふうに対応するとかですね、そういうことは考えたこともないです。でもちろんですね、私もですね、お金が欲しくないわけではない、そういう意味ではないですけれども、とてもですね、自分はそういうマーケットに対応できないというふうに思うからです。
如果マーケティングの市場、可能片尾就不会出现献给母亲这个字。好，你知道为什么？就不会有那么私人的情感可以放在影片里面。我觉得很难。如果你是 marketing 的话，他们觉得蔡明亮有什么好看的？
もしそういう商業的な作品にするとしたらですね、多分その我が母に捧げるっていうのは権利はですね、おそらく入れられないんではないかと思いますね。別に蔡明亮は私のその母親に対するその個人的な思いをですね、そういうところには表現できないかもしれない。
他问的那个问题，我觉得是很好的一个，就是这个电影，显然是在处一个导演，可能是我自己内心的投射啊，就是说创作上的一个困难、焦虑啊，创作基本上就是焦虑，跟生活的焦虑是重叠的。然后有一天你发现说，其实你的那个创作啊，完全是好像为了要追求自由，然后你在这个追求的过程里面，有很多人要付出，不是你自己而已，可能你的父母要付出。好，我的母亲可能变成长期变成一个在家里等待我回家的那个女人，所以我写这个剧本的过程里面，我的母亲过世哈，让我有非常强烈的内疚感，我没有很认真的陪过她，直到她得到 cancer 之后，我陪了她半年，然后送她离开这个人间，然后当我决定要把这个献给他的时候，我在想说母亲是什么，母亲的概念是什么，怎么讲，就我很快记起我的母亲在家里的那个一个声音，就是她剁肉的声音，咚咚咚咚咚，那个声音是我小时候最印象最深刻的，因为她要包馄饨，但我在这个电影里面让她做一个狮子头，狮子头，你知道吗？狮子头，对，让那个声音跟那个物体的形状，怎么讲？刻画出一个母亲对母亲的一个记忆。
とてもいい質問をしていただいたと思います。まあこの作品ではですね、その監督としてその監督。つまり私のその内心の投影がですね、この監督という存在にあるわけなんですね。それは私自身の大変少女の思いといいますか、焦りがそこに反映されているわけなんです。それはやはりですね、自分の実生活の中、実生活とですね、同じ重なるようなオーバーラップするようなものであるわけなんですね。やはりそのクリエイティブなことをする創造というのはですね、非常に犠牲を伴う行為であるわけなんです。 です。そういう何かを作り上げていく行為っていうのは本当にさまざまな人の犠牲を伴う。例えば私の母についてもそうです。多分母はですね、私の帰りをずっと待っていたと思います。で、母は私が帰ってきて一緒に暮らすのを待っていたと思う。でもですね、私の母はですね、この作品の脚本を書いている時にですね、亡くなってしまいました。で、私が母にしたことと言いますのは、母ががんを患ってですね、まあ、半年間私は母に付き添ったりしましたけれども、それからその死を迎えるまでのその間ぐらいしかなかったわけなんですね。ですから私は母にちゃんと効用が尽くせなかったと思っています。ですから私はこの母に対しては非常にですね、そういう反省していると言いますか、そういうことがちゃんとできなかったっていう悔いがですね、残っています。ですからこの、まあ、脚本を書きながらですね、母親とは一体どういう存在だろうっていう、その母に対するですね、母親というものに対する概念をですね、私は考え続けていました。そういう中でですね、肉をああやってトントントンって叩く行為というの、あれはその私の母に対する記憶、母への記憶の中に存在する音なんですよね。そして母がですね、叩いてミンチにした肉でですね、肉団子を作るという、そういう記憶が私の中にあるので、ああいうものを盛り込んだわけです。
この作品はトイポーのイメージがあるんですけども、監督とトイポーの最初の映画はどんなんですか。一番好きなトイポーの作品は何でしょうか。
トイポーの電影、我喜欢的还蛮多的，因为他的电影，比较很温柔的一个导演啊，温柔的表达，他每一个题材都是非常温柔的表达啊。其实跟我的电影很不同的，我比较冷酷一点啊，非常喜欢他，喜欢他的四百集，喜欢他的野孩子，喜欢他的有些片名我可能很难说，喜欢他的 American Night 啊，但是我想这个电影同样在处理那种。拍电影的内容，但是呢，你可以很明显的感觉到我并没有去像楚虎这样去描写拍电影的生态，我比较我的 focus 全部在那些角色的内心世界，我的 focus 在演员的内心世界。
トリュフォーの作品はですね、私は本当にもうたくさん見てますので、トリュフォー作品というのは非常にですね、優しい感じがする。そのテーマの表現方法がですね、とても優しさを持ってですね、表現されていると思います。で、これは私の作品とですね、非常に大きく違う部分なんですね。私はとても私の作風というのは冷酷だと思います。トリュフォーの作品の中では割と好きなのはですね、大人は分かってくれないとか、それから野生の少年と、それからアメリカの夜ですね、そういうものを好きですね。トリフォーの映画についてはですね、そういう、分析というのはあまりしたことはありませんけれども、で、私はですね、トリフォーとの違いっていうのはですね、私はそのフォーカスをですね、その人物の内心世界に絞っているということ、そのあたりが、私の作風であって、そのトリフォーと違うところだと思いますね。
第一次看的是伊莎贝拉 Jenny， 一个雨果的女儿，你知道雨果吗？那个文大作家雨果，法国的，就是一个女人为了爱一个军人，到处去追求他，走了整个欧洲去寻找他的一个故事。
女性がですね、軍人を愛してしまってですね、ヨーロッパをあちこち訪ね歩くっていう作品でした。
それでは次はアデルの声の物語です。それいつ頃ご覧になったんです
か。大学的时候，在一个两轮，就说演二轮戏院看的，就演两部电影，很便宜的。然后我那时候不认识楚服，我去看这个电影。看完这个电影之后，我就没有看第二部电影。第二部电影是什么？我忘了，我不知道。我就离开那个戏院，因为我整个人陷到那个情绪里面去。
それはですね、大学時代でして、ある映画館で、それはもうロードショーの映画館じゃなくて2番館、2本立てでやってた作品なんですけれども、まずこのトリュフォーの、アデルの恋の物語を見てしまったので、で2本目は見ずにですね、もうこの映画の中に世界に浸りきってですね、出てきたわけなんですよね。だからその2本目に一緒に何が2本立てになってたのか忘れました。
いや、其实我喜欢的导演太多了，不一定是楚虎，只是说。 如果要讲楚服，我觉得他对我影响最大的部分是反而是双片六那个脸，
嗯，
那个 image 在 400 blow 里面的那个的最后一个镜头啊，让我好像打开我整个电影的概念观念，新的观念是双片六的那个四百集那个最后的那个特写。
あの好きな監督っていうのは私はものすごくたくさんいます。まあ、トリフォーの作品の中ではですね、どれというよりもですねジャンピョール・レオさんが好きなわけなんですよね。ですからこの、まあ、大人は分かってくれないの中のですね、もうあのラストのですねジャンピョール・レオのアントワーヌのクローズアップの場面、あそこはですね本当にもう衝撃的なラストだったと思うんですね。私にとってはものすごい、まあ、影響を与えたワンカットなんです。
因为那个特写显然忽然间提醒你电影是可以跟你进行对话，你不一定是完全的投入他的世界里面，你有时候也被他吓到，因为可能他开始丢出问题给你啊，就那个小孩子可能前途茫茫啊，你发现原来你跟他是某些部分是很像的，好，你也有很多问题，好，所以你跟荧幕上的人对看这个事情，在我当年是第一次的经验，好，就是给我这很强的感觉，就是说你开始觉得电影不是一个做梦的地方，啊，它可能是一个可能像一面镜子一样，好，照到某些真实的部分。
嗯，そうですね。あのクローズアップというのはですね。非常にですね強烈な意味合いを持つのだということを私はそのシーンを見てですね非常に強く感じました。で映画がですねこういうふうに、見ている人とですね対話がこういう感じでできるんだということを私は、衝撃的な思いを持って知ったわけですね。非常にそのシーンを見て驚きました。まあ、前途あるまだ若い子供ですよね。で子供がですねああいうふうな、まあ、アントワーヌという少年がですねああいう状況に置かれているということで、映画というのはですね決して夢ではないのだということ、非常にですねまるでその鏡のようにですね現実を映し出す非常に現実的なものを突きつけてくるのだということをあのシーンを見て思ったわけです。
我想我整个创作其实是被那个 cross up 整个带领着，就开始思考电影是怎么回事啊，就是它不是那么很容易的东西，它不容易，它不是一个容易理解的东西，它不停的带你去思考说为什么电影的 cross up 的比那个 Hollywood 的那种特效好啊，或者比杀人比暴力更强烈。
ですから、まあ、そういうですね、クローズアップのシーンを通してですね、映画とは何かということが考えさせられるというふうに思いました。で、まあ、非常に分かりにくいわけですけれども、その分かりにくさというのはですね、かえって見る人にですね思考をもたらす、深く考えさせるものであるわけなんですね。それはハリウッド作品における FFX とかですね、例えば殺人のシーンとか暴力バイオレンスとかですね、そういうシーンでは決して表現できないような、決してもたらすことができないような人間に考えるという行為を促す効果がですね非常に強くあると思いました。
所以 我越到后期的作品，我就越希望观众跟我一样不要傻傻的，像我不会傻傻的拍电影，我也不要观众傻傻的看电影，你懂吗？我希望他们有自主性。对，我希望观众 自主一点，就说不要被 control， 不要被控制，而是有很多自己的经验去理解他所看到的东西，这是我后期的作品一直强调观众说，你要记得你是在看一个电影，你是坐在戏院里面看的是 movie， 不是一个 story、yeah。
はい、私の作品の、まあ、後期の作品になるとですね、非常に前の前期の作品とはですね、雰囲気が違ってきてるわけです。私はですね観客に まあ、自分もですね、いい加減に撮ってるわけではないんだから、観客の皆さんにもですね、いい加減には見ないでほしいという、そういうメッセージをですね、私は伝えているわけですね。ですから観客にもですね、自主的な、映画を見る力を要求しているわけなんですね。ですから皆さん、映画を作る人にコントロールされないでほしいということを私はそのメッセージとして伝えているわけなんです。ですから一人一人の観客の皆さんがですね、自分のこれまでの人生経験を持ってですね、私の映画をしっかりと見てほしいということ、皆さんがこの劇場のこの椅子に座ってですね、今見ているのはストーリーではなくって、ムービーなんだと、映画を見ているんだということを認識してほしいと思っているわけです。